富豪になった私とそうでない君の違いがわかるかい？私は豊かになった将来の自分の姿を想像するんだ。
年間50年ニュース、
イエーイ。
電車終電でこう来たじゃないですか、
はい、
でカルピスソーダを買ってきてくれてクロアチア人頼まれてね、
ああ120円払ってないな、
まあまあ、そこじゃないんだけど、はい、そこで俺があれなんだよね、
はい、
まあまあ、買って、あ、カルピスソーダいいな、俺も飲みたいなと思って2本買ったんですけど、1本カルピスウォーターなんですけど、
うん、なぜ同じボタンを押さないなぜ隣のボタンを押しちゃうの
そういうとこだよね。
あ、まあ見た目似てるし、どっち水玉思うようですけど、う
ん、だってね、皆さん後で見てください。今度カルピスウォーターとカルピスウォーター、あれ
だよね、コカ・コーラの表と裏みたいな感じぐらい似てるから、
そう、
はい、
これは間違えるよ、結構。俺ぐらい。
だから同じボタンが押せばさ、確実に同じ商品出てくるわけじゃん。
まあまあまあ。まあね。うん、いや、でも今日もねさ、
はい、
思いっきり電車乗り間違えたの。
ほう。
うん。
人生と同じだね。
おい、やめてくれや。
うん、
なんだっけ。俺一回天王寺に行って、天王寺の放送が終わったから、はい、渋谷で街録をするってやったんですよ。
はい、
で、7時ぐらいに天王寺出て、7時半に渋谷に行ったんですけど、
はい、まあ、刻み。
で、渋谷で8時半ぐらいまで撮って、はい、9時に戻れれば、はい、まあ、自分のやろうと思ってた仕事はできるなと思ってたんですけど、うん、8時半で大崎で乗り換えるんですけど、
はいはいはい、はいはい、
大崎で臨海線に乗って天王座エルまで行くんですけど、
はいはい、
大崎で乗ったはいいけど、同じホームに気づいたらね、武蔵小杉にいた川渡っちゃったよみたいな
武蔵小杉まで気づかなかったんだ
いや、降りれなかったの、海賊だったから。
あ、
うわみたいな、京浜急行なんかわかんないけどさ、うわ川渡ってるしみたいな、もうね、それでね、30分のロスデルリオですよ、うん、それで行って帰ってきてさ、
はい、
同じホームでさ、全く違うとこ行くのやめてほしいよね
そんなこと言ったら君福都新線乗れないよ。
マジ？
小竹向井原行ったらね、えらいことになってるから小竹向井原のね、うん、もうあらゆる5方向ぐらいに出るからねあれ、
あ、危ないね。
何に乗っても安心できないからね。二方向に出てるんだけど、うん、その二方向が両方とも分岐して行き先違うんですよ。
あ、その二方向の中でもってこと？
そう。なんか有楽町線方向行くのと、うん、副都心方向行くのと、うん、であと東武線が、東武東上線かな、東武東上線と東武成増線、
うん、
かなんかで、ね、両方違うんですよ。
うん、
まあ、とにかく大変なんですよ、
そうなんだ。
はい。
いや、結構副都心線俺乗れない可能性あるね。
え、副都心線あれやばい何回行っても、何回乗ってもね、罠にはめられるからまず渋谷がレベル高いから、ね、
ああ、渋谷の副都心線俺乗ったことない。
いや、渋谷が、
うん、デントの下に降りて乗れるとこでしょ。
そう、終着駅なわけで、うん、わけなんですけど、
うん、
1番2番ホームと3番4番ホームがあって、
うん、
どっちからも出るんだよ、
うん、
で、どっちからも、うん、行き先が2種類かな、あんだけど、
うん、
どっちからもどっちの行き先も出るんですよ。
ああ、なるほどね。
まずね、一番早い電車がどれか分からない。
うん、3番はこっちしか出ないみたいなのないんだ。うん、
で、基本、常に駅員さんが階段の、分かれ道のところにいて、うん、はい、次の電車こちらですってさ、うん、なんか言ってるんだけど、うん、電光掲示板置けよって思うんだ。
あ、ないんだ。
なんかないんですよね、
今。
あれだけハイテクな宇宙船構造、
確かにね、
うん、話題になったんね、駅なのにかかわらずね、駅員さんが案内するっていう。
あれでよくなんかこうおのぼりさんとか外人さんとか乗れるね
乗れないでしょ
乗れないのかね、
乗れないでしょ。もう気がついたら違う方向にっていう。
そうだよね、 だって臨海線ですらあの人たち本当に ストレートにディズニーランド行けてんのかなと思って、ね、新木場まで行ってさ中国人とか
今田舎もハマる二大ポイントは副都心線と、うん、大江戸線の新宿あたりですから。
あれ迷うね。
新宿のなんだよな、数字の6みたいになってるじゃん、
はいはいはい、
あれでその6のそのなんていうの角のところさ、うん、クックって行きたいんだけど、うん、曲がって行きたいんだけどなんかそのまま丸い方に行っちゃうみたいな。生えてる方に行きたいんだけど。
確かに確かに、うん、あ俺それでも間違ったことある。俺新宿から六本木に行きたかったのに、うん、大江戸線で、
うん、気がつけば国立競技場みたいな
そうそうあれと思ってつかねえなと思って見たらさ、うん、なんか違うとこ行った
。練馬方向に乗せられて
そうそうそうそうそうそう、やっぱりねおのぼりさんには結構難しい、
難しい電車で地下迷宮もありましたね。
そうなんですけどもまあまあまあそういうことがありましたよ。
はい、
いや時に、
はい、
何でしたっけ、久しぶりに俺ね、はい、週末ね、
はい、
ごま塩先生に会いました。
あら、
はい、
お会いされました。
お会いしました。
はい、
いやちょっとまあ彼女さんとね、
はい、
三茶あたりでちょっと飯を食おうって話になって、
はいはいはい、
で三茶に住んでる友達、まあ、地元の友達がいるんですけど、
はい、
ソニーギバっていうやつがいるんですけど、
はい、噂のソニーギバ、
はい、その彼女と、はい、まあ、2人で飯食ってたんです、
はい、
そしたらいきなりプルプルプルってごま塩先生、まあこのタイミングもさすがですよ、
うん、
ギバちゃんの携帯に電話かかってきて、
うん、GPS ついてる人間 GPS がついてるから
でなんかあなんか今飯食ってるって言ったら、じゃあ行くわっつったら、はい、3分後に来ましたからね。早っみたいな。三茶いたのみたいな。そうそう。で、久しぶり
に。ルーラー使ったんだ。ルーラー、どこに行きますか三軒茶屋で。
はっつって。いやお会いして。なんかね、最近三茶に住んでるらしいです。
引っ越したんですか？ゆりが丘でしたよね。
ゆりが丘でしたよ。
ゆりが丘の家はもうない。
ないらしい。引き払ったらしいですよ。
で最近三茶に住んでる。
どうやらなんかガールフレンドの家に転がり込んだって言ってました。
おお
言ってましたよ。
ロープメン。
まあまあロープメンじゃないでしょ。あの人多分結構女には俺が出さなきゃみたいなタイプの方なんで。
ああ。
多分それは、ね、
解消持ち。
多分
まあ金はありますからね。割り勘
じ。まあ100歩譲って割り勘じゃないですか。まあ多分なんですか。払わないってことはないですし、全額払ってるって感じもしないから。
三茶の、なんのかの言って三茶二人ぐらいじゃないですかね。
そうそう。
結構しますよね、
うん。で、転がり込んでっていう、なんか、
話。ヤーマンしてるね。
ヤーマンしてる、ね、
あ、
うん。で、なんか結構今三茶を一人っていうか、ブラブラしたりするのが、マイブームみたいでした、うん、
マイブーム。
はい、楽しそうにしてました。
ああ、なるほど。
はい。いや、なんか久しぶりにノリキ見たんだけど、俺結構久しぶりにノリキ見たんですけど、うん、
はい、
なんだか、のりきが、よりなんかもう、完全に我が道行き度が高くなってますね。
もうよりのりきになってた。
よりのりきになってた。なんか、もう、なんていうのかな。他の人の話をより聞かなくなってますね。なんか、昔は、なんか聞いて、はい、ああ、確かにそうだよね、そうだけど、いや、俺はこう思うんだよ、みたいな、うん、いや、まあ、みたいなさ、のりきの感じだった。
別軸でね。
うん、そうそう、だったんだけど、なんか、もう、そいつが話してる意見の時に、いや、違う、みたいな。うん、もうそれちげえから、みたいな。もう、なんか俺、のりきがより固まってる、みたいな。あの人もね、なんか、俺それ、ノリキ見て、なんか、やべ、だんだんノリキも親父になってきたなと思いましたね。親父というか、よりノリキに。
で、まあ、彼女は自分ある人が大好きみたいな。好みのタイプは自分がある人みたいな。
まあ、ごま塩先生もね、うん、
自分しかないっていう。自分しかないですからね、あの人。
なんかね、なんか宮崎人でイベントをするみたいな。
はい。
イベントを打つみたいな話。俺初めて聞いたんだけど、はい、まあ、11月に打つみたいな話で。うん、でそれで小鉄さんっていうちっちゃいやつがいるんですけど、
はい、
そいつがなんか無計画で撃つみたいな
結構それ無計画で撃つ
まあその時点で面白いんだけど、
ダイエットで太るみたいな、いろいろ矛盾してる
なんかね 俺100人呼ぶみたいなことをなんかビッグマウス言ってるらしいんですけど、で、それでなんかノリキはもう、ごましお先生はもう無理だみたいな話をしてたり、で、ソニーギバちゃんがなんか、まあそういうのは計画的にね、行かないとねとかって言ってて、うん、で、その計画的にね、行かないとダメだよとか言った瞬間に、いやいやいやいや、計画的とかじゃねえか、やらないとわかんねえからとか言い出してる。
いやいや、どっちやねん。どっちやねん。
なんかね、もうなんか、本当に。
いや、まあ、あれですけどね、うん、その、乗り気軍団で、うん、Facebook の招待状況を Excel で管理されても困りますけど。
確かに
ね。ね、リストがザーッとあって、Facebook 丸、バツ、三角とかついてる。
うん、
見積もりとか書いてあっても。
見積もりとかね。
あって、書いてあっても困りますから、
うん。
そこはらしくやっていただきたい。
まあまあ、そういうことがありましたよ。
ほう。
面白かったです、若松先生。調子良さそうでしたね。
調子良さそうだね。
はい、
まあね、
うん、
なんで同棲するかねって感じですけどね、僕が言われちゃう。
ああ。
同棲なんてもうもったいないような極地じゃないですか。
同棲の否定派。
いやいやいや、だってね、
うん、
なんですか、その、
うん、
もうなんか、せっかくのね、
うん、
彼女いるっていう地位をドブに捨てるようなもんじゃないですか。
あ、なんでそんなに同棲に、批判的なの。
いや、だってあんなもん自主的な懲役でしょ。
ああ、なるほどね。
でも、彼女と付き合、彼女っていうか、女と付き合うっていうことの中での、
うん、
一番めんどくさいことって一緒に生活することだからって。
ああ。
それさえなければ、女と付き合うは天国なんです
よ。ああ。じゃあさ、もうそれ一緒に住むなら結婚しろみたいな感じ？
っていうか、結婚す、いずれ結婚するんなら今一緒に住まなくてよくねっていう。
ああ、なるほどね。
あ、まあ、結婚準備期間としてはね、それこそ計画的にね。
うん。
まあまあ、その、
2年後にするとか。
一緒に生活してみないと分かんないことがあるから、うん、彼女が仏壇持ってるかもしれないじゃん。仏壇持って毎日お経をあげてるかもしれないじゃん。
確かにね。
うん。で、まあ、そういう意味で、その、うん、何、予行練習として同棲するのはいいと思うんですけど、
うん。
彼女がいるから、うん、仲がいいから同棲でね。本当もったいないと思います
よ。なるほどね、うん。なるほど。男としか同棲したことない黒シャツさん言うてますけど。
ええー、
それは違う。世間一般の。
ゲフンゲフンゲフン。うわ、ふん。むせした声。ええー。
なるほど、
ね。まあ、男と同棲、会社すると芸ではないです。金のない友人を、ちょっと一年ばかり家にかくまったという。
かくまったって言い方もまたね。まあまあ、間違いじゃないだろうけど。
うん、まあまあ、
なるほど。そういうこと、うん。まあまあ、皆さんね、同棲する、予定の方は、また黒沢先生にね、うん、メールでもお便りでも書いて。うん、
まあ、100% 切る方向で確
かに。確かに、
はい。
いやいや。でもなんかあれなんじゃないの、なんかこう、生活の時間帯が違うとかさ、そういう人たちはさ、なんかこう同棲とかしてる方が良かったりするんじゃないの。
ああ、それはまああるけどね。
うん、
生活の時間ぴったりやってるとひどいよ。
ああ、
基本的にプライバシーの時間全部取られるから。
ああ、確かにね。
うん、
まあオナニーすらままならないもんね。
だってさ、俺この間さ、自宅でさ、うん、もう日曜日にね、
うん、
せんべい食いながら競馬中継見てね、iPad 一台だからへえブってこいだから。で、うん、身につけてるのは布2枚ですよ。パンツと T シャツだけ
で。で、チンゴも被ってるみたいな。
チンゴもはみ出てるぐらい。
ああ、はみ出てる、
うん、うん。ぐらいな感じですけどね。もうこれ、結婚してたら何一つできねえなと思って。
まあね。
ああ、一人ぐらい最高。
ああ、確かにね。
うん。
そう。でも、もうなんか、もうそれってさ、もう、一番こう、生きてる上で醜い姿じゃない。多分、おそらくそこって。うん、なんか、それをできないとやっぱ辛いのかな。
あーね、
うん、
ですよ。
辛い。
やっぱね、四六時中よそ行きですよ。何のかね。
そう、例えばさ、彼女が寝てる時にいびきかいてるとかとはまた違うゾーンなのかな。
それはね、うん、彼女がうんこブリッてやるとかね、
うん、
それは別に慣れていくことですか。
あー。
それはいいんですよ。
うん、
こっちがコウムリ以外は大したことないんですよ。
うん。
こっちが取り繕わなきゃいけないっていう。
なるほどね。
例えばうんこぶりってしても別に彼女はそんなダメージ受けないわけですよ。
うん。
けどうんこぶりってのを隠さないっていうのは、
うん、
彼女になんか悪影響があるわけですよ。悪いじゃん。
ああ
。別にいいけど隠せよって言ってくるじゃん。
ああ、なるほどね。
うん。それがめんどくさい。
なるほど。
まあだから、あれですよ。もう本当に家族になって、
うん、
一緒に暮らして、
うん、
もうお父さんのパンツ臭いぐらいの間から、うん、になれば別にそれはそれで幸せだと思うんですよ。
なるほどね。
でも彼女と彼氏の間でそれをやる必要はない、
うん、皆さん聞きましたか、うん、愛の伝道コケシの黒崎さんが。
いや、まあまあ確かに確かにね、同棲っていうのは月7万円で借りるラブホっていう意味もありますよ。あ, ありますけど、それは、それのメリットは認めるけども、上回るよ、そのデメリットの方が。
まあね、だって同棲したら多分そんなにこう、スケベもしなくなると思うしね。
いや、まあ、まあ、まずそれですよ。
うん、おっぱいはおっぱいと思わなくなるんじゃないかってところある、
う
ん。
そうそうそうそう。うん、おっぱいがふくらはぎぐらいの価値で持ってますよ。
ね、まあそれが二十歳前後だったらまだしもね。
二十歳前後の、うん、でも、うん、高慢さえあれば、
うん、
いくらでもやれるっていうそのビートたけし状態ですよ、うん、全盛期の、
はいはい、
その状態であれば、うん、もう全然いいと思うんですけど。
なるほどね。
うん、そこまでじゃないでしょ、だって。
まあ、女の子もいっぱいいてこその、その、高慢ですからね。
まあまあまあ、うん、ハンティングも含めてのでしょ。
そうそうそうそうそう。
ハンティングも含めての、その、お姉ちゃんがやらしてくんないんだよ、みたいな。
いんだよっていう。
全然、ビートたけし的な。
そうですね。
それも含めてなんですけどね、そこら辺なくなりますから。
うん、なるほど。うん、まあじゃあ、ごま塩さんは一度ね、うん、考え直されてと。まあまあまあ、まあ、
僕はよく言う例えっていうのは、うん、同性っていうのは、パチンコ台を家に持ち込むようなもんだと。
ちょっと分かりづらくなりましたけど、
まあまあ、パチンコは外に、パチンコはパチンコ屋さんがあって、そこに行ってやるからいいんですよ。
うん、
家に持って帰ってやっちゃダメなの。
ああ、なるほどね。
家に帰ってプレステ2でやってちゃダメなんです。
あ、独特のね。
女性と会うということのね、うん、価値を、ね、最大にするのはやっぱ外なんです。
あ、じゃあなんか、同じマンションの上と下で住むみたいなね。
ああ、それ理想。それ理想。メゾン一国的な感じで。
いいよね。そういうのね。
うん。
わかりました。
はい、
まあ、独特の黒シャチさんの哲学を聞いた中でね、
はい、
まあ今日はちょっとまた、
はい、
ある話題に行きたいと。
時事ネタの。
はい、時事ネタの。
はい、
まあ、時にね、
はい、
この自己啓発というものがあるんですけど。
はい、まあまあありますよね、普通に。
はい。
はい、
まあかつて流行ったので言えば、成功するための7つの習慣。
ああ、それも流行ってたんですか。
あれ流行ってたでしょ。
まあ初めて聞いたとは言わないけど、
うん、
聞いたことはあるぐらいで。
あ、
あれ、あれは流行ってるんですね。
うん。あと、とか、なんか、20代でやっとかないといけない。
ああ、
なんちゃらとか。
あれ、20代って25歳と30歳とかあるよね。
うん。そうそう。あと、道は開くとか、
コンビニで売ってる感じの自己啓発。
そうそうそうそう。はい、人のハートをつかむための、はい、こう、話し方みたいな、いろいろありますけど、どうですか自己啓発。
いや、うんこじゃないですか。
また。
もう、いや、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、あのね、俺ね、なんか若くして起業したやつのね、
うん、
感じのね、
うん、
自己啓発言ってることでね、うん、一個クラスが上がるみたいな、そういう考え大嫌いな。
あ、まあ若いサラリーマンとかはこう、これから俺らもみたいな感じでよく自己啓発セミナーとか行かれますよね。
うん、まあまあ行かれますし、なんかそういう本読んだりするじゃないですか。うん、
しますね。
あのさ、そのあれを読む前提ってね、
うん、
自分をより高みへ変えていくみたいな。
うんうんうん、
なんか一個経験積んで自分を上に持っていくみたいな考えじゃないですか。
はいはい、
それ根本的に間違ってるんですよ。
うん、
人間の性質って、
うん、
なんていうの、ドラクエのレベル 1,2,3 みたいに、
うん、
なんか3から4になったら新しい呪文を覚えたみたいな話じゃないんですよ。
あ、ほうほう、
まあ、言ったらね、円なんですよ。
円。
円
って丸？
丸。
サークル？
サークルなんですよ。はいはい、人間がいろいろ覚えたら変われますけど、うん、変わるのは上とか下じゃなくて、
うん、
そのなんていうのかな、円の中の位置が変わるだけなんですよ。
あ、
で自分から右のやつを賢いとか、自分から左のやつをバカだと思うだけの話であって、
うん、
ぐるっと一周したら全然バカって思われたりするんですよ。じゃんけんみたいな感じですよ。
あー、
グーから見たらチョキはアホやけど、
うん、
パーはすごいじゃないですか。
あ
ー、グーから見たら、でもそれはパーから見たらチョキの方がすごいんですよ。うん、
あー、
みたいな感じで。
私から見るとどうしようもないやつだけど、あなたにとっては大切な人みたいだね。
そうそうそうそう。うん、なぜなら、
うん、
なぜなら、
うん、
人間を評価する価値軸が一個じゃないから。
うん、
そしてさらに、
うん、
人間は自分の評価、うん、自分の、なんていうな、俺は今レベルいくつにいるぜっていうのを、
うん、
自分がなるべく高くなれる軸を設定するから。 まあ、例えば、まあ、一番わかりやすい例が、金じゃないぜ、音楽は大事だぜっていうフリーターと、
うんうん、
まあ、結局お金がないとダメだよねっていう、金持ち父さんですよ。
うん、
あれ、どっちも、自分が評価される軸に自分を置いてる、置いて評価してるだけなんですよ。
まあね。
うん。でそういうバイアスが人間にはありますからね。
うん、
まあ、自己啓発とかなんか本読んで、自分が変われるっていう、気の持ちようでね、自分が変われるってい
う
のは事実ですけど、
うん、
変わったところで上に行くわけじゃないよっていうのはね。
ああ。だとさ、
うん、
まあ、例えばその、ステップアップしていきたいと思う若者たちが、
うん、
そういう本を読んだところで、まあ、金持ちになれるんならいいじゃないですか。
まあ、金持ちになれるならいいけど、金持ちになれる以外のことで良くならないよ、ね、うん。だから要するに、ね、うん、それをね、
うん、
まあ、ちょっといろいろやってみるっていう中でやるならいいんですよ。
うん、
なんだけど、うん、あんまり積み重ねすぎると、
うん、
自己啓発、まあ、例えば、ま、簡単に一番わかりやすいお金持ちになるっていうのをさ、
うん、
どんどんどんどん勉強していろいろ積み重ねて、
うん、
いっぱい本読んで、
うん、
時間コントロールとかさ、
はいはいはい、仕事術的なね。
資産運用とかね、
はいはい、
そういうことをどんどん積み重ねていくじゃないですか。
うん、
でそうすると、まあ、お金が大事っていう軸の中では高みに行けますけど、
うん、
そうするとお金が大事っていう軸以外で行けれなくなるよ。
あ、
それがね、人間の可能性一番潰してるんですよ。
ああ、なるほどね。
人間何かをやるんだったら、
うん、
その価値、その、まあ、何かをやるんだったら、その価値軸で、
うん、
どんどん、自分のレベルが上がっていくわけですよ。まあ、うん、勉強する、科学者とかだったら、
うん、
大学受かって、
うん、
大学院行って、
うん、
論文書いて、新発見して、
うん、
特許取って、ノーベル賞取って、うん、って、どんどんレベル上がっていくわけじゃない
です
か。
はい、そうですね。
だけど、それだけやってると、その価値軸でしか生きれなくなるわけですよ。
あ
で例えば、まあ、それである日、世の中は北斗の拳みたいになった時に、
うん、
クソの役にも立たない、頭でっかちの人になっちゃうわけですよ。
まあね。
うん。
そうなんだけど、まあでも、それは、だってもう、金なしフリーターバンドマンでも一緒でしょ？もうそれしかできない
じゃん。いや、だから金なしフリーターバンドマンっていかにもダメじゃないですか。
うん。
いかにもなんか音楽だけやって他のこと何もしてない人って、
はいはい、
あれの問題はそれだけやってることじゃなくて他のこと何もしてないことなんです、
うん、
で金持ちのお勉強するとか、
うん、
科学のお勉強するのもいいんだけどそれだけになってるとそれは別にフリーターバンドと質的には一緒ですよ、
うん、
だからあれもやるこれもやるっていう風にやって自分の価値軸をちょくちょく変えていくっていうのは、
うん、
なんていうかね人生の豊かさだと思いますよ。
そう考えると俺豊かだね。
豊かだね。
豊かだよ。
いやね、土俵を変えてるからね。
うん、
点々としてるからね。
すごい。
柔道をやめて総合格闘技。それが終わったらタレントだみたいなそういう感じじゃん。
もうそのうち安田忠夫みたいになっちゃうか
も
しれない
。で、ダンスもやって、もう須藤元気状態になるわけじゃん。
本当に全てが中途半端
で。まあでも、例えば須藤元気みたいな生き方がそれなる、だからまさととかね。
はいはい。
それな楽しいなと思うのは、
うん、
あの人自分の積み重ねてきたのと別軸でまた積み重ねていってるじゃないですか。
うん、
基本的に人生の面白さってレベル上げなんで。
うん。
で、その1個のところでレベル上げだけしてたら、つまんなくなるんですよ、基本的には
。はいはい。
その高みへって言って、まあ、1個のことで極めるならいいですよ。一郎レベルまでならば、うん。
はいはい。
でも、一郎でも野球やめた後の人生って意外とつまんないと思います
よ。まあね。
お金はあるだろうけど。
まあまあ、でもさ、
うん、
だから、須藤元気とかは多分あれなんだよね。その、まあそのダンスとか格闘技とかさ、そのカテゴリーに自分をはめて楽しむみたいな感じじゃん。
うん、その柔軟性ってのが、
うん、
いろんな人生を味わうコツだと思いますよ。
うん、
人生って一回しかないんで、
うん、
いろんな味わい方をした方がいいんですよ、
うん。
いろんな軸で味わった方がいいんですよ。
そうね。あんな高慢も、こんな高慢も、みたいな。
まあだから、若い頃はその、高慢一筋で、ね、
うん、
もう、理想のおっぱいを求めて生きればいいんですけど、
うん、
でもちょっと飽きたら、
うん、
哲学に走って、うん、それも飽きたらちょっとお金儲けでもしてみようとか、
うん、
でいいと思うんですよ。
なるほどね。いや、だから、その、例えば、
うん、
なんだその自己啓発をやってる若者の場合さ、やっぱもう今後のことを考えてと思って金持ちになろうと思うのは当然の、まあ、ある種あるべき形ではあるよね、
うん、でもそれってさ結局レベル上げてさ、
うん、
自己啓発セミナーに行ったりとかさ、
うん、
本買ったり勉強したりとかさ、
うん、
なんか実践してみてとかさ、
うん、
まあ人生のコストはかかるわけですよ。
まあまあ時間もね。
でそうすると何が起きるかというと、
うん、
パチンコである程度金突っ込んだらそれで勝負せざるを得ないじゃないですか、
はいはい、
もう出るまでやるみたいな感じになるんですね、
はいはい、
それと同じで、ある程度人生のコストかけると、うん、そこから逃れられなくなるんですよ。
あ、
例えばそのさっきの意見で言うと、うん、まあ自己開発セミナーガンガン行ってお金持ちを勉強したっていいよ、
うん、
でいざとなったら帰れいいじゃんっていう反論があるんだけど、うん、それが意外とできない。なぜかっていうと、うん、割りかし手間かけちゃうと、
うん、
なんか変われなくなるじゃん。
なんかね、
うん、
わかる。
で特に自己啓発セミナーっていうのは、
うん、
お金というね、
うん、
割りかし無尽蔵に貯められる、
うん、
無尽蔵にちょびちょびレベルアップできるわけですよ、お金なんて、
うんうん、
だから割りかし抜け出せにくい。
あ、なるほどね。
音楽やるとかだったらさ、適当なとこで諦めつくというかさ、うん、飽きたりできるじゃん。
あ、
まあいいや、もう音楽分かったまで、うん、もうバンド活動分かったら卒業するわみたいな、できるじゃん。お金はそれできないんだよね。お金はね、基本最後にした方がいいと思うんですよ。生活に困んないレベルで。
なるほどね。
うん、
なるほどね。
うん、
いや、なんか、
はい、
その自己啓発の本とかそういうので、
はいはいはい、
なんつうんですかね。そのまあ金持ちになるとかを目指すならそれでそれでいいと思うんですよ、俺は。
はいはい、
ただその自己啓発の本が具体的じゃなさすぎて、はい、だから それをすれば、ね、
うん、
金持ちになれたら苦労しないわけ。
まあね、少なくとも言えることは、
うん、
すごい金持ちになれる本、説得力のある、
うん、
実際金持ちになった人が書いてる本じゃないですか、大概。
うんうん、
その人はその本読んでないからね。
うん、そうなんだよ。
その人はその本読んでないで金持ちになったからね。
なんかさ、筋トレ本とかと違うじゃん。だからこれをさ、1日腕立て30回さ、うん、ちゃんとやれば、
うん、
気づけば、
うん、
マッチョボディになるとかじゃないじゃない。
はいはい、
そういうのがね、ちょっとね、なんかこう、俺はなんか自己啓発本というのはなんだかなって思っちゃうわけ。
うさんくさげ、
うんうん、
いや、まあうさんくさいでしょ。
例えばさ、
うん、
まあ成功系のものとかだとさ、
うん、
なんかこう人間は考えるだけでは変われない、行動して初めて変わることができるみたいなさどうですかこれ
行動して変わって、
うん、
変わることができると、
うん、
まあ別に行動しなくてもまず変われると思うんですけど、
うん、
行動しないと変われないって前提に、まず根拠がないですけど、うん、部屋に閉じこもって3年考えることでも人間変われますよ。
確かに、
うん
3年と1日後になんか違う自分いますからね。
まあまあ別に一晩で人間なんて変われるんでね。一晩で、あ、こういうことやみたいな。昔、あった話ですけど、
はい、
LSD ってあるじゃないですか。
はいはい、
麻薬の、
はい。
あれってすごい強烈な、なんていうの、お茶倉全開作用があるわけなんですけど、
はいはいはい、
あれをやった人が、なんか、もうやって、なんか15分ぐらいずーっとね、
うん、
考えてるんですよ。
うん、
で、ふと、なんか、あのさ、全部わかったって。全部わかった、俺今って言って。
見えたのね。
で、5分ぐらいまた黙ってて。
うん、
で、もう一回、あ、また全部わかったって。そういう感じですよ。
短い間にコロコロとね、
うん、
変わることができる。
そうそう、いや、だからそんなもんで、
うん、
まあ、それこそ気の持ちようで、
うん、
行動したら変われる、行動しなきゃ変われないっていうのも、どっちも根拠ないですよ。
うん、
行動しても変われない人は変われないですよ。
まあね、
それこそさっき言ったような、
うん、
行動したら変われるんだみたいな、なんかぬるい意識で行動したところで、人間変わんないと思いますけど。
うん、なるほどね。うん、いやだからそれ、例えばその三日坊主うんちゃらこんちゃらとかあるじゃん。
はい、はい。
続けないとみたいな
さ。ああ、継続は力なり的な。継続は力なり、年間52年ニュース。もう2年半もやっております。
やっておりますよね、
はい。
はい。とか、あと、感情に、人生を支配されてはいけないっていう。
なんでか、小一時間問い詰めて全部反論したいです。それ書いたやつは。
まあ、感情任せな経営者はいますからね。
まあ、全然いますからね。
うん、
感情任せな経営者のね、
うん、
まあ、多分 50% ぐらいいますからね。
感情だけでのし上がった人
って全然いますからね。
ね、
はい。
うん、
世の中なんてただただカオスですからね、
うん。
成功決定する要因なんてないですから。
そうね。
うん。よくさ、なんかさ、それなりに努力した人がさ、うん、それなりの理由があってさ、
うん、
合理的に結果として成功するべくして成功したみたいなこと言うじゃないですか。うん、
はいはいはい。
あんなもんないからね。
そうだよね。う
ん、あんなもんなんか、まあ、例えばイチローが、
うん、
は努力してるでしょ。
まあね。
で、あと、有名な初めの一歩の言葉でありますよ。
うん、
努力した者が報われるとは限らん。しかし、うん、成功した者はすべからく努力しておると。
おー。
って言うけどさ、はい、実際そんなことないんだよね、これ。 いい言葉なんだよ。それいい言葉だよ。俺は好きなんだけど、うん、好きなんだけど、うん、実際、うん、まあまあ、ちょっとした幸運とね、うん、流れの組み合わせの妙で、うん、ちゅるっといい職についてる人いっぱいいるからね。
まあ、そ
ら
ね。
うん。
それはいますよ、
ね。だって俺そうだもん。俺そうだもん。だってもう全然エンジニアとしてのさ、エンジニアやってますけど、うん、エンジニアとしてのキャリアも勉強も何にもしてないのに、うん、なんだかんだ言って、それなりに地位にありついてるから。
うん、あー、なるほどね。
うん、それなりに地位立場にありついちゃって、もう3年実績あるからね。
うん、3年やってますよ。
うん、だって俺なんてただのフリーターのゴールデンダーガリの人ですよ。
そうだよね。
でもたまたまいろんな組み合わせで、うん、そっち方向に行っただけなんですよ。たまたまバイト先でこれやってって言われたものが今のことに言ってるとか。
そうだよね。
こんなもんな、努力でも何でもないですからね。
まあガス、まあだから それを人は頑張ったって言うかもしれないじゃん。
いやだから、うんうん、僕より頑張ってる人死ぬほどいるんだけど、うん、そういう人が、うん、派遣できてたりするわけですよ。うちの会社に。
まあね。
で、何お給料どのくらいかっていう話聞いたら時給1200円ですみたいな。
うん。切ないね。
切ない話を聞くわけですよ。
うん、まあその人はまあ次のステップでね。まあ、鼻開くと思う
よ。でも、あんな人と僕を並べたところで、うん、努力すれば人間変われますとか、うんうん、成功してる人は必ず努力してるんですね。うん、どっちも虚しいですよ。
まあね。うん、それとはでもね、生まれた時点で差はついてますから。
うん、大体もう芸能界なんてそれの塊じゃないですか。
そうですね。
うん。
まあまあ、そうなんですけど。はい。
はい。というわけで、もう全否定です。
周りを幸せにすることが幸せの一番の近道っていう。これはどうですか？
周りを幸せにしてない人、幸せになってますけどね、いっぱい。いっぱいね。
そうね。
まあ、言わせてもらいますけど、この間、話題の、計画倒産という有名な、うん、金持ち倒産、貧乏倒産の人に、ロバート清崎さんいるじゃないですか。
はいはいはい、
あの人、あれ、会社倒産させたじゃないですか。うん、あれ、会社倒産させたのって、うん、あれ、ダミー会社なんですよ。ダミー会社っていうか、あの人、二つもっと持ってるんだろうけど、なんか、一つの会社があって、うん、その会社に裁判で負けて、うん、なんか200億円ぐらい払えって言われてんのね。20億円ぐらいか。20億円ぐらい払えって言われてんだけど。
結構払うね。
だけど、じゃあごめん、潰すわその会社って。払えない、ごめんねって、ペペロって言って、うん、で、本業は別の会社でやってる。そしてその人の持ってる、純資産、純資産、少なく見積もっても600億。
お
それを使う気一切なし。
すごいね、
うん。いやいや、そんなもんですよ。
これはもう、どちらかというと、処世術。
処世術っていうか、なんでしょうね。人を幸せにすることがさ、うん、自分を幸せにする第一歩とか言うじゃない。うん、まあ、そんなこと言ったら、ヤクザ存在できませんからね。
まあ、そうですね。うん、まあ、メキシコの麻薬王とかね。
麻薬王とかね。麻薬王とかね、人を幸せにしようとは思わない。うん、てか、ジョブスとかそんなレベルでしたらそうですよ。
そうですよね。
うん。
みんなこぞって買うジョブスの成功哲学の本なんかも、
そうそうそう。
ね。
ね。
ありますけど。
あんなもの読んで何が謝罪になれるんでしょうねと思いますけど。いやいや、だからそれで、うん、なんか、人を幸せにするかどうかなんて完全に後付けですから。うん、
まあね、
うん。うん。
それが幸せかどうかっていうのはね。
いや、まあ、人を幸せにするっていうさ、
うん、
することによって、俺は幸せになれたと。
うん、
このいいサイクルだっていうのは、後付けですからね、完全に。
まあね。
うん。だいたい人を幸せにして、うん、自分が幸せになるというメカニズムに全く根拠がない、うん、どういう順番で人を幸せにすると何が起きて風が吹くと桶屋が儲かるんですよ、
うん、
何が起きて次が起きてこれが起きて俺が幸せになるっていうのを示してくれればいいんですけど、うん、それないでしょ。
ないない、
うん、原因と結果だけ言ったじゃん。そんなもんね、うん、人を幸せにすることで自分が幸せになるなんてね、うん、赤い靴下変えたら、赤い靴下履いていったらパチンコに勝ったみたいな。そんな話と同じですよ。
オカルトですね。
インプットとアウトプットだけ見て途中が抜けてるんですよ。
そうですね。
うん、でも自己啓発のって大概そうで、うん、メカニズムがないんですよ。
うん、
だからまあ宗教と一緒なんですよ、それ、
うん、
インプット、なんていうの？いいことをしたら、うん、なんていうの？天罰の逆みたいな。
はい、
お恵みに預かったとか、うん、悪いことをしたら天罰が降りたって言うけど、うん、あれってその間の話ないわけですよ。
ない、ね、
悪いことすると何が起きて、どういうシステムが働いて、うん、天罰が下るっていうのが説明されてなくて、
うん、
こうしたらこうなるっていう、その原因と結果だけ説明して、
うん、
あたかも法則かのように言ってるのが、
うん、
根本的に科学じゃないですね、やっぱり。
そうですね。
だからまあ宗教と一緒ですよ。
そうですね。いや、だからそこなんですよ。だから、自己啓発は、
うん、
これやったらこうなるっていうことがちゃんと 具体的にないから、僕はちょっとね。
うん。うん、だって宗教だもん。
まあね、そうね。
でも自己啓発セミナーってあるじゃないですか。
はい。
あれなんかは割と、もはや自己啓発ですらないんですけど。
ああ。
あれ知ってます？自己啓発セミナーの仕組み。
わかんないし。
いわゆる自己啓発セミナーって、うん、結構まあ最初は無料とか安いんですよ。
うん。
どっかのビルでやってたりして。
うん、
で、受けるじゃないですか。
うん、
で、受けると、うん、まあ、言ったら、1年生卒業になるんですよ。
うん、
そのセミナーの、
うん。
で、2年生になる、と、
うん、
よりハイレベルなことを練習しますっていう、次のセミナーがあって、
はい、
それちょっと値段取るんですよ。
はい、
で、それは値段取る分、はい、泊まり込みだったりするわけです
よ。あ、なるほどね。
泊まり込みだったりして、
うん、
まあ、それなりになんか、ハードなリベートとか、やったり、うんうん、やってみたりとかね、
うん。
それでなんかやった感のある感じの内容になってるん
ですよ。脳は使うみたいなね。
はい。
うん、
で、それやったら2年生卒業みたいな、
うん。
で、同じような感じで次の3年生でもうちょっと高いのがあるわけですよ。
はい、
で、ね、で、3年生卒業するじゃないですか。
うん、
まあ、まあね、3年生か4年生かあるんですけど、
うん、
卒業、全部卒業するでしょ、
うん、
そうすると、次は実践してみましょうと言うんですよ。
うん、
実践って何やると思います？
相手に向かってやるんじゃない？
違う。1年生の勧誘をするの。
お宗教ですね。
いや、まあ、て、まあ、どっちかって言うとマルチ。
マルチか。
で、その3年生卒業した人が、1年生を勧誘して、うん、で、その中に人間関係のしがらみ出てくるじゃないですか。
うん、
で3年生がせっかく勧誘したのに1年で辞めちゃうのって、うん、2年生やろうよ、みたいな圧力になって、っていう無限ループ、無限ループでどんどん人を集めてどんどん人を上げて、
うん、
その最初は安いんですよ、1年生、
はい、
だからまあ付き合いで行っとくかって行くわけですけど、はい、で2年生に上がる時のちょっと高い泊まり込みセミナーが断りにくかったりするわけです、その関係 で、 でそれがああいうのって仕事系じゃないですか、
うん、
だからビジネス絡みとかの、うん、あそこの社長の紹介でさ、ちょっと来てるだけなんだけどさ、はい、みたいな感じで、
はい、
気がつけば結構な金額払わされてたりするっていう、
ヘッドギアまでつけちゃってるみたいなね。
というビジネスモデル、そうそう。あれ、宗教がかった自己啓発セミナーで、また、まあ、そこら辺は多分第三段階ぐらいで、
うん、
神とかの、
うん、
宇宙の構造とかの話になると思うんですけど。
うん、
まあでも、その、まあ、宗教に入るっていうコストを払うか、
うん、
単なる金を払うっていうコストかわかんないですけど、
うん、
まあ、あんなもん誰かのでっち上げた話なんで、原価ゼロなんで、
うん、
それに10万の価値が絶対ないんで。
うん、
別に今俺がそれっぽいこと喋ってもいいけど説得力ないだけの話ですから、内容は一緒ですから、
うん、
っていうので、うん、やってるビジネス、
うん、
でそれを割と歴史は浅くて70年代ぐらいのアメリカからスタートって、
あー、
まあ、これはほぼマルチ商法の、
うん、
がアメリカで流行り出したのと同じ頃です、うん、まあだからネズミ子の一種です、あんなもん。
なるほどね。
だけどさ、うちのさ、うん、会社の社長がさ、
うん、
その第一なんか行ってるんですよ時々。
お
あ、ね、なんかアホやなと思って、ね、行ってきて、うん、こういう話がダメになったっていう話とかね、
うん、
ちょっと朝礼とかでたまに言うわけなんですよ、
うん、
いや言ってることは正しいんだけど君のその言ってる構造自体は正しくないと、
あ
君は騙されてると思うんですけど、
なんかね、それをなんか自分発信とか自分でこう足を運んで拾ってくるとかやったらね、
寄ってくるのは、まあ、でも、そういうなんか、仕組みとかあるじゃないですか、そのさっき言った、人を幸せにすることで、自分が幸せになるとか、そういう、ま、一種の名言とか、格言とか、あれは、人から聞いて、もう全然価値ない話なんですよ。ソクラテスがこう言って、例えばそういうクラスのね、ソクラテスがこう言ってたとか、そういう話を聞いても全然価値なくて、自分でその結論にたどり着くまで考えることに価値があるんですよ。
まあね。
そんなものをね、取ってきてね、ああ人間として高いレベル行ったとか、
うん、
ソクラテスの本読んで理解したから俺は知性レベルが上がったとか言ってるのはアホです。
まあね。
ソクラテスが考えたことを、
うん、
自分で考えると、
うん、
ほらニーチェっているじゃないですか、
はい、
ニーチェってまあ結構、哲学の本の中ではまあ割かし読むには難解なんですけど、
うん、
ニーチェを読んだおじさんがね、
うん、
いるんですけど、おじさんが大学の時ぐらいに、
うん、
ニーチェの本読んで、
うん、
うちの親父の兄弟、兄貴なんですけど、
ね、
に言った言葉が、
うん、
あーまあ、ニーチェも結構俺レベルのこと考えてるなと。それですよ。
もう、おじさんはそのレベルに行ってっちゃってたって。
結構俺ぐらいのこと分かってるこいつ、みたいな感じで、上から目線で評価したらしいですから。何言ってるんだこいつだと思ったけど、それある意味正しいんですよ。 そういう目線で、うん、まあそこまで上から目線じゃなくていいんですけど、まあね、そういうこういう考え方もあるんだっていう目線で人の話を聞きに行くっていうのはすごくいいことなんですけど、
うん、
自分は空っぽで何も考えるものがないんでインプットしてくださいって言って、
うん、
受け身でセミナーに行くのはアホのすることだし、うん、多分無意味です。
ああ、
それは映画見るのと変わらないです本当、
うん。じゃあまあ一種のエンターテインメントということで。
単なるエンターテインメントですね。本当本当そう。
まあ、のめり込んじゃった人はちょっとどんどん聡明、まあ、になっていくと。
そう、まあ、言わせてもらいたいんですけど、ロバート清崎さんがさ、うん、13、600億とかあるわけじゃないですか。
うん、
で僕らさ、普通に働いて皿洗いしたらさ、1日1万が限界じゃん。
うん、
で、まあ、どんな仕事しても1日せいぜい2、3万が限界ですよ。
うん、
普通に働いて、
はい、
ご苦労さんってお金もらうんだったら。
うん、
で、そういう中で、
うん、
その600億って金を持ってる人でしょ。
うん、
あのね、言わせてもらうけど、うん、誰かのそういう労力をピンハネしないでそんな金たまんないから。
まあそうだね。
うん。だから、なんか、なんていうの？よく自己啓発で言われる、うん、金儲けは汚いことじゃないんだよと。
うん、
みんなを幸せにして自分も幸せになれるんだって、うん、違うから。
うん、
それは、500億円分取って、
うん、
5億円寄付してるっていうレベルの話だから。495億は分取ってるからね、誰かから。それを5億円寄付して、なんか人に与えたことで与えられたみたいなことを言うやつは死んだらいいと思うんですよ。
う
ん、
まあまあそうだけど、
本当に
そうだけど、まあまあ、でも500億を分取るってから、俺らも言おう、そこは。
ああ、なるほど。
そこに関してはね。
500億分ドル悪党になってから。
なってからそこは言ってみよう。
うん。
うん。もしかしていいことしてると思っちゃうかもしれない。5億円はあげてると。
5億円あげたら思っちゃうだろうね。
うんうん、
だって5億円だもん。
うん、だって、俺らさ、もう俺なんて今さ、あれすらあげられなかったからね。うん、なんだっけ。なんだ。コンビニに寄付するさ、
はい、
お釣りを寄付するチャリンすらできないから。
そこすら死活問題だから。
そこすらさ、
うん、
できないからさ、
うん、
ね、500億、そこはまあ500億取ってから言いましょう。
500億取って5億寄付してから言う。
してから、
ああ、なるほど。
言いましょう。その、まあ形はどうであれね、
うん。
まあまあそこに関して。まあまあそういうことで。
まあでも逆にね、うん、一つの考え方はお金儲けにおいて、
うん、
分取ることを正義と考えることです。
あ、
分取ることは悪なんだけど、俺はそれやってないんだよ。でもお金儲かったっていうのは一番ずるいんですよ。
うん、
人殺してるけど悪くないみたいな。
あ、
そういうのじゃなくて、俺は分取ってるんだけど、分取ることは正義だって。うん、で、これね、僕のね、一番感動したものの考え方なんだけど、
うん、
友達のスロプロやってること、スロプロをやってたやつがいるのね、
うん。
そいつが言ってるのが、
うん、
いえ、店と俺の勝負だからって。
あ、
店からいくら金を踏んだくるかの勝負だからって。
なるほどね。
うん、自分が稼ぐとかそういう視点じゃないですよ。
うん、
基本分取るって視点なんですよ。
うん、まあまあ、それを人はね、分取ることを時に商売ではサービスの対価とか言いますから、ね。
そうそう、サービスの対価とかさ、
うん、
なんか自分が与えたことの対価とかそういう綺麗事言わないですよ、
うん。
いや、あれは分取り合いだからって。殴り合いだからって。
なるほど。
それはね、ちゃんと自覚してるだけあってね、
潔がいいです。
潔がいいですね、と思います。
なるほど。
はい。
まあというわけで、
はい、
今日はこのぐらいで。
このぐらいで、世の中に悪意を撒き散らしたこのぐらいですよ。
まあ、小便したところでね。
はい。じゃあ、そんな感じでお送りしました。はい、黒シャツと
T3000 の
年間52大ニュースでした。
イエイ